DJ O'Ken.
Tonight,
the rhythm blonde is gonna rip the mic.
Smoke blunts all night long.
Baby, all night long.
Daylight.
今週も始まりました。フィッシングトレイン。サポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792。メールアドレスが info@792fm.com。ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
コムでございます。女性こんばんは。
こんばんは。お願いします。
よろしくお願いします。
はい。というところでですね、本日も牙のスタジオからお送りするフィッシングトレイですが、
はい。
気がつけばもう10月10日というところでね、
はい。
年内2ヶ月切りましたね。
めちゃくちゃ早いですね。
あれ、この前、明けおめやってませんでしたっけ？
やばいよ。
本当ですよ。
これや、どんどん年取っちゃいません？
何してたんだって。10月まで。
いいよ、早。
早すぎますよね。
やばいよ、本当に。ワープしてんじゃねえかなと思う。
本当ですよね。これ、本当に、もう早、もう早みたいな人いますよね。芸人ですいません脱線しました、やりたかっただけですすいません
誰もわからない
もはやもはやいないやいないやだっけなんだっけ言いますよねすいません名前が出て
わからない全然誰もわかんない
ちょっとだけ言いたかったですすいません
聞いてる人の中で3割ぐらいはねもしかしたらうわそれ知ってるっていうかもしれないね
あの着物だっていうかな
もういいですか
あすいませんすいませんごめんなさい
でね、先週はね、ブックがね遊びに来てくれていろいろ、ボトムアップの、ハリーシュリンプの使い方
はい、そうでしたね。
そうですね。う
ん、そして、はい、バラップスイマー、
バラップスイマー
の使い方とか、はい、そういうのを話そうかなと思ったら時間切れみたいな、ね。
そうです。
そういうことですね。
その通りでございます。
はい。
っていうところでですね、はい、今週はブッカじゃなくて孝太郎くんが遊びに来てくれてるの。
おっしゃ。
情勢ちょっと紹介よろしくお願いします。
はい。ではですね、今週もお越しいただきました、ボトムアップよりですね、草深ゆきのりさんのご登場です。こんばんは。
はい、こんばんは。草深です。
あれちょっと今孝太郎くんがブッカの真似した感じ
なんかちょっと今変でしたよ ね
今変だったよね
中村ブッカさん意識しましたね
ちょっと意識したっぽい
感じ
だったね今ね
見逃せないですよ
ね、はい、ちゃんと今週もねブッカが遊びに来てくれてますけど ね、はい、ちょっと孝太郎くんになりきったかな
そうですねさすがですね
感じがしましたけど、で、先週はですね、ちょうど、バラップスイマーのね話をしようかなと思ったらタイムアッププー的な感じでしたけども
ですね、
はい、今週はのっけからねバラップスイマーのね、はい、話をしてほしいなと思うんだけど、はい、なんか先週も言いましたけど孝太郎君とブッカが作るとシャットテールの中に何かギミックがあるんじゃないかって思わしちゃう
ですです、
うん
うん、ですです
感じなんだけど、
はい、
ギミックある
そう
ある、
ね、今回このね、あのバラップスイマーの 4.2 インチっていうこのワームなんですけど、うんうんうん、まあ、はい、あの見た目はシャットテール、
うん、
まあ見ての通り、
うんうん、
まあそんなに特徴的な形ではないんですが、
うん、
まあそのギミック的な部分で言うと、うん、まずその狙ったのが、うん、まあよりその小魚に近いような泳ぎ、
うん、
だからルアーあのワームシャドテールの中では比較的そのやっぱり弱い、
はいはい、
より魚っぽさを追求したアクション、うん、
どっちかっていうとね、うん、先週も言ってたトリプルインパクトじゃねえや、うん、スイングインパクト、
はい、
と、うんうんうん、フルスイングと、あと何だったっけ、
ハードテール。
ハードテール、そうですね。うん、はどっちかっていうとね、こう頭を振りながらケツを振るっていうね。
うんうんうん、
どっちかっていうと、こう、シャットテールっていうのも、スイムベイトの方向にね、うんうん、近いような、こう、魚を呼ぶ、
うん、
的な感じがあったけど、うんうん、ではなく、
その、まあ、ある意味真逆を言った、うん、まあ、弱いけど、よりナチュラルさをこう追求したアクション。
うんうんうんうん、
プラス、その、あとは泳いでる姿勢。
うん、
どうしてもこう、まあ、こういうシャットテールって脳進化で多分使うことが多いと思うんだけど、
う
ん、まあ、どうしても脳進化になると実は結構こうワームがこう頭をね上げちゃう、
はいはいはいはい、
でテールが下がるっていう現象はどうしても起きちゃうんですよね、
うんうん、
だけどまあこのバラップスイマーはそこをすごいこう形状でうまくバランスをとって、うんうん、水平に泳ぐ脳進化の状態、うんうんうんうん、やっぱり魚って、まあ、頭を上げて泳いでる時って多分弱ってる時とか
そう、ね、
ただ普通、まあ、魚が、ね、泳いでるのを見ると、まあ、基本的には水平に泳いでると思うんですよね、
うん、
なんでそういうのをすごい追求して作ったワームです、
うんうん、じゃあブッカはこれ、まあ、特に試合で使ったりする時っていうのは、うん、まあ、脳進化だったり、まあ、キャロだったり、うん、いろいろこう使うんだ、うん、だろうけど、うんうんうん、 まあ、どういう、こうリーグがメインで使
ってね、もうこれに関しては、うん、一番やっぱりこのルアーのその良さっていうのがやっぱり出しやすいのがやっぱり脳進化、
うんうんうん、
でね、結構やっぱりそのアクションってその使う針だったり、ね、そういうので結構ね、うん、やっぱりアクションって軽いじゃないですか、
うん、そうですね。
で特にこのワームその、まあ、アクションがすごい強いわけじゃないんで、うん、よりこうシビアな部分もあったりするんですよ、うんうん、で僕はこれハリーが、うん、まあ、脳進化の時は、ダイワのスティーズワイドオフセットの 5-0、
うんうん、
もうこれが正直ベストマッチです。フッキングとそのスイミングっていうところで、うんうん、でね、あともう一つこの脳進化を使う時に多分ちょっと変わったことをやってるのは、うん、そのハリーにラインを結ぶ際に、
うん、
まあ、普通、まあ、まあユニノットだったりダブルクリンチャーって、うんうんうん、まあ、いろんな結び方があると思うんですけど、うんうん、僕はその糸をよくなんていうのかな、餌釣りの針とかでもこう缶付きじゃない針ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
要は結ばないとうまく、ね、うんうん、要はあの結び方をしてます。
へ
え、ね、それはなんでなんですか。そう
で、どうしてもその普通の結び方をしちゃうと、うん、まあ、こうラインアイ、うん、リングのところにこう針が来て、
うん、
それがね、こう引っ張られるとたまにこう横に行ったりするじゃないですか、うん、結び目が、うん、でね、よくこう、ね、直したりね、うん、するじゃないですか、うん、でやっぱり横に行くとワームってやっぱり
横に、ね、
結局ねルアーと一緒でラインアイの調整ができてないような感じで、うん、やっぱり横に傾いちゃったりするんですよ、うん、
しますします。
だけど今言ったその俗に言う本結びっていう、
はいはいはい、
軸に巻く、
うん、
あれにすると絶対引っ張られると必然的にラインアイのセンターから糸が出るんですよ。
キープできるから、
そう絶対キープできるから、まあ、あとフッキング面っていうので、うん、針先が上に向く方向に力が働くんで、
うん、
フッキングもいいし、
うん、
まあ、ちょっと細かいところなんですけど、僕はそのスティーズの針にその本結びっていうのでやってます、
うん
うん、ブッカさん、その本結びっていうのは結構比較的簡単なんですか。
うん、全然簡単。
へ
ー、もう なんていうかな、まあ
まあ、くるくるスレッド巻くようにね、
そうそうくるくる、まあ、ユニロットに近いような感じかな、イメージだと。それで 4,5 回、まあ、6回ぐらいかな、6回ぐらい巻いてキュッて絞るような感じで、はい、
うん、
なるほどね。
そうするとそのラインアイが毎回こうちゃんとしっかりセンターに来るんで、
うんうん、
まあ、あとはワームさえまっすぐセットしとけばま、うん、っすぐ絶対綺麗に泳ぐ、
うん、
なるほどなるほど、
うん、やっぱりそれが傾いちゃうとね、うん、まあ、釣れなくはもちろん、ね、ないけど、
うん、
まあ、実際こう泳がしてるのこうクリアウォーターとか水の綺麗なところで見ると、うん、やっぱり傾いてるよりか
そう、ね
ね、綺麗に泳いだ方がやっぱりいいなっていうので、
うん、そうですね、
そういうところはちょっと気を使って使ってもらえると、ちょっとしたことだけど超過としてはやっぱり差が出る時もある。
うん、なるほどなるほど。
じゃあ結構やっぱりそのなんだセッティングがどうしてもこうなんだ針も 5-0 だし、うん、ちゃんとこうバラップスイマーに合ったセッティングをしてやんないと、
うん、
バラップスイマーのポテンシャルも出ねえぞと、
そうそう、
いうところだよね、
うん。
ちなみにこの 4.2 インチっていう、
はい、
まあまあ言ったら中途半端なサイズじゃないですか、
うんうんうんうん、
このサイズになったっていうのは何かあるんですか、理由
は。これはね、まあいろいろ、まあ川村とね、うん、基本的にこのワームに関しては川村がメインというか川村担当で開発してるんですけど、
うん、
まあ2人でいろいろ話をして、
うん、
まあもう少し大きいのもこういろいろこうサイズを見て感じ、まあ別に 4.2 を作ろうと思ったわけではなくて、気づいたら最終的にこの 4.2 っていうのに落ち着いたと。
うん、
まあ、今後そのサイズ展開っていうのももちろん あるんで、
うん、
まあ、じゃあ自分たちが今一番じゃあどれが一番脳進化っていうかこのシャットテールとして使うのっていう、うん、もう本当にかくボトムアップとしては、うん、なんか我々が使いたいルアー、
うんうん、
っていうのを今本当に順番に具現化してるような感じなんで、うんうんうんうん、
意識した結果 4.2
になっちゃったっていう感じですね、うんう
ん、なるほどね、
うん
うん、
まあ、なんかほら、結構やっぱシャットテールの、うん、まあ、ワームってやっぱりこうフィールドによっても全然ね違う、うん、どっちかというとこう西に行くと、うん、もうどっちかというとこうシャットテールワームでかい、う
ん、でかいですね、
うん、で関東だとどっちかというとこう4インチとか、
うん、
いわゆるこう5インチじゃないんだよね、
うん、
っていうサイズが結構関東寄りなイメージ、
うんうんうんうん、
じゃあすごい、
うんうん、そうですね。
だからやっぱりこうブッカと幸太郎くんがベースが関東だから、うんうん、やっぱなおさらその 4.2 インチっていったところには、
う
ん、なんかやっぱねこの普段してる釣り、
う
ん、っていうのがなんか反映されてるよね、
う
ん
う
ん、
そうものすごいねそのインチに関してはすごい共感を持ってますね、うん、俺らも、うん、ユーも俺もねジョーセもそうだけど、うん、こっちでやってるじゃん。
そうですね本当にだからねなんか俺とかね劇とかもともとでっかいの投げてた時期もすごいあったから、うんうんうん、なんか5インチで小さいなとかでっかいなって感じるのもないんだけど、
うんうん、
でもやっぱりこう一番このなんていうの 4.2 インチぐらいまあ4インチぐらい、
うん、
乗って多分関東で釣りしてる人だと抵抗がなく、
うん
使えるサイズっていうか、うんまあ、みんなそのくらいのサイズを使ってるよね。
そうですね。
言ったらそのスイムジグとかにしても、うん
はいはい、
ちょっとやっぱ5インチだとでかいんじゃないかなって思ってる人も多分多いかもしれない、
うん
まあ、5インチは5インチのまた良さがあるからさ
もちろんもちろん、
うん、あれなんだけど、うん、なんか本当に幸太郎くんとブッカの釣りが反映されたサイズ感だな、
う
ん、
そうですよね、うん、ものすごい感じます ね、うん
まあ、じゃあこれは大体じゃあノーシンカーで使うことが
そうですね、うん、もうほぼほぼノーシンカー、
うんうん、
で秋はでも最近は結構そのスイムジグのトレーラーとか使ったりもしてます、
うんうんうん、ああそうですか、
うん
なんか最近なんかあの霞水系でもスイムジグを投げてる人が増えた気がする、
う
ん
はい、そうですね、
そうですね、
うん、なんかもう今その、まあ、定番っていうところまでいってるか分かんないけど、うん、昔から比べるとかなり、ね、
かなり、
ね、投げてる人、う
ん、投げてる人多い、
うん、
ぶら下げれてる人結構いますもんね、
うんうん、なんかね増えてきてる、
うん、
いますよ、ね、
スイムジグで釣れましたとか、
うん、
あなんか一昔前よりも増えたような気がするな
っ
ていう感じはするんだけどね、うんうん、
ですです、
うん、そんな話をしてるとですね、
はい
この辺で1曲という感じです。
はいではですね
お願いします、
はい、今週の1曲です。安室奈美恵でヒーロー。
やっぱ2週にわたって安室ちゃんを行く物価、
はい、
もうだって安室ちゃん世代でしょ、もうドンピシャ
でしょ、バリバリ世代ですね。
下手したら同い年とかそっち系だよね、
うん、ほぼ同じくらいじゃないですか、
ね
うん、
引退ね
引退ね、うん
はい、
まあなんかでも安室ちゃんっぽい選択ですよね、
うん、
引退っていうね、
うん、
なかなか歌手の方ってね引退する人少ないんだけど、
そうですよね、
うん
まあ、言ってもなんかこう音楽の世界観って、まあ、釣りもそうだけど、うん、釣りもこう経験値の、ね、こうスポーツっていうか遊びだから、
うんうん、
経験を重ねるとどんどんどんどんまた違う引き出しが入っていく、
うんうん、
で音楽もやっぱりこうクリエイティブな部分が多いから、うん、いろんな経験をするとまた違う引き出しが開くから、
うん、
なんか年を取って体力的には衰えても、うん、なんか表現力が変わるわけじゃん、
うんそうですね、
それがまた良さだったりするんだけど、うんうん、やっぱりこう安室奈美恵はあそこでピリオド打つっていうね、
うん、
ある意味なんかすごい選択肢だなと思いますけど、
うんうん、
なんかちょっとこうスポコン精神なのかな。
そうでしょうね、
うんうんうんうん、
自分のパフォーマンスも含め、
はい、
どういう意図があったのかは分かりませんけど、
うんうん、
まあそんなこんなでですね今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、今週もボトムアップの物価がね遊びに来てくれてますが、
はい
前半は、バラップスイマーのね、
はい
話を聞きましたが、バラップスイマーの話を聞いたけど、もう一個そのちっちゃいシュリンプそこにあるでしょ、うん、
これが、うん、ハリーシュリンプの3インチ
3インチ、
はい、
先週話した4インチの、サイズダウンバージョン、
ダウンサイジング、
うん
はい、
これ
がねちょうど、発売に、うん、なったタイミングです、う
ん、あ今、
う
ん、
そう
なったばかりですか、
ばかりです、
う
ん、
そういうことです、
はい、でねこれはまあ、僕の中で、
うん、
特に霞ヶ浦だと、
うん、
ヘビキャロ、ヘビーキャロライナリーグっていうのが、
はいはいはいはい、
まあやっぱ沖の春節跡っていう、まあ要はブレイクですよね、
うん、
ハードボトムを釣るのに結構欠かせないリーグで、
うん、
で長い間結構そのパワーホーク3インチ、
うん
うん、
っていうのをすごい愛用してて、
うん、
まあもう本当に、
まあ名作ですよね、
もうね、う
ん、
多分誰もが好きかもしれないですけど、うん、まあ溺愛してて、
うん、
でまあそういったワームをやっぱり自分たちでも欲しいっていうのがあって、
うん、
でこのワームに関しては結構その川村とすごいやり取りをしてて、
うん、
でやっぱりこうサンプル上がってきて、いやもうちょっとそのボリュームがとか、
うん、
重さがとか、
うん、
結構そのヘビキャロに関してはまあまあ自分も他の釣り以上にこだわりがあって、
うん、
その引いた時の引き感、
うん、
もちろんワームのそのアクションするときにアームの部分の抵抗だったりとか、うん、あとワームの重さっていうのが そのボトムにやっぱりその引っかかる引っかからないとか、浮く浮かないとか、その潮の重さだったりとか、そういうのがすごい微妙な部分があるんで、まあそこら辺実は結構僕もこだわりを入れさせてもらって完成したって感じです。
じゃあブッカの中では、本当に、キャロ の、そのパワーホックをつけてた、もう言ったら代役用に作ったぐらいの勢いだ、ブッカの中では
でね、まあ最初こう使って、どうだろうなっていう、で実は川村もそのいやもう本当にもしこのハリシュリンプ3インチ、パワーホックに負けたらパワーホック使ってくださいと。
まあそうだよね、コンフィデンス的にね試合に勝つためにね、
もうそこはもう勝負なんで、全然気にしないで、好きな方を使って、ね、釣れると思う方を使ってくださいと言って渡されて、まあ使ってみたら、まあよく釣れました。
あ、じゃあもう今まで何匹釣ったか分からないパワーホックを、自分の中ではもうこう卒業させて、
卒業させて
今はこいつを、
この間の、8月末の試合ぐらいから、試合でも導入して、でまあよく釣れますね。でまあ基本的にその4インチとパッと見はまあ単純にこうサイズダウンした感じなんですけど、でも等倍でちっちゃくしてるわけじゃなくて、やっぱりパーツパーツでいろいろ調整はすごいかけてて、やっぱり何度か修正してこの形に落ち着きました。でまあアクションは本当に4インチ譲りで、やっぱりそのノーシンカーでももちろん動くし、まあ、僕、まあ、ヘビキャロメインなんですけど、まあ、ちっちゃいスモラバのトレーラーだったり、あとはヘビランとか、あとなんか川村は結構ネコリグで使ったりしてましたね、スピニングで。まあパッと見ね本当に、ね、小エビだからね、
そうですよね、
もう言ったらこのくらいのエビはもう霞ヶ浦にもううんまんといるでしょうかね、20万人
よく見ますよね、
まあ言ってもあとはエビに見えるけどゴリサイズでもあるしね、
そうそうそう、
言ってもねこのサイズはもう霞ヶ浦のバスいっぱい食ってるよね、
もう相当食ってますね、
まあでもネコリグとかでね、あの尾っぽの部分にそれこそネイル進化入れて誘ってやってね、縦にピンピンピンピンってね、劇もボムスライドでね、
ボム猫とか
やってましたけどね、
太郎さんとブッカさんもよく考えてますね、このお尻のところにもちゃんとネイルシンカーがちゃんと入れられるような
スペース持って
ますもんね、これはよく考えられてますね。
スモラバのトレーラーとかでもね全然ね、
そうそうですよね、
スモラバのトレーラーだったりするときはこの尾っぽの部分の関節を切ってやった方がいい感じ。そうそう、
これね、まあ、あのツーウェイで尻尾の部分やっぱり切ってで使えるし、まあ、ジグだとやっぱり切った方が座りもいいし、まあ、あとはボリューム感で調整してあげて、あとは結構そのワームとかだとオフセットフック使ってワームの先端が切れちゃったから、ちょっと切ってもう一回ボディに刺して二度お
い
し
い、はいはいはい、
っていう部分もあります。
へえ、ちょっとこのハリーシュリンプは好評判なんでしょ、すごく。
はい、もうそうちょっとやそっとじゃ手に入んないですね。
あ、今もうキャスティングとかでも売ってない。
売ってないっす。
ほぼ売
ってないっす。
じゃあとりあえず今日もらって帰んない。
そうですね。ね、そうしましょうかね。
そうだね。まあでも他にもなんか物価実はこんなにやってるぜみたいな話はちらほら聞いてんだけどさ。
まあさっき話した通りそのやっぱり川村と2人でその。まあ、欲しいもの、自分たちがこう必要なもの、釣りで欲しくて必要なものっていうのを順番に作ってるんで、着手してるのは結構あるんですけど、まあ、今年発売できるものとしてはちょっとそのないんですけど、まあ、来年で、まずプラグ、もう会社を立ち上げてスタートした時からずっとやっててなかなか正直
言ってたよね、
言われてますよね、
前も多分ちょっと話したかもしれないけど、やっぱりそのシャットクランクをやってます、でやっぱりシャットクランクって、まあ、霞水系、まあ、おかっぱり、まあ、ボートもそうですけど、まあ、あと野池だったりとか、そういうところで結構やっぱり一年中、ある意味寒い時期も使うし、春夏秋冬と、まあ、通年使えるルアーなんで、まずこれを作ろうということで着手して、もうなんかそのある程度こういう形にしたいっていう希望が2人の中であって、まあ、その形の中で 希望のアクションっていう求めるものってアクションに求めるものも2人の中でも統一してこれっていうのがあるんで、
うんうん、
まあ、とにかくその形でその狙いのアクションを出すっていうことに関して、うん、まあ、ずっと進めてきて、
うん、
やっと、ゴールが見えてきて、うん、今は 95% ぐらいまで来て、あと残りその 5% 上げて100点満点にするっていう今最後の作業に入ってます、はい、
なるほど。じゃあ来年にはお披露目できるかも。
そうですね、まあ、いや、まあ、それはあのマストでやります。
まあね、先ほどもねちょっとそんな話をこうねラジオ入る前にしてましたけども、はい、まあ大変な領域ですよね。
そうですね、
やっぱりなんか非常に難しいゾーンをついてるから余計なんだろうけど、まあ俺もね自分でこう、うん、初めて作ってみたこうルアーがこう3年ぐらいかかったけど、ちょっとこう似てる要素も持ち合わせてるから、
そうね、そうね、サイズ感とかね、うん、違うんだけど、でもなんかその狙ってるものは近いっていう、
全然違うけどね、 そのものは違うけど、やっぱりそのキーワード的なものは近いものがあるから多分それは大変だろうなって、うん、俺も気がついたら3年ぐらいやってるからね、結局やり始めてから。
う
ん、
そうだよね、
うん、多分瞑想するしかないだと思うんだよね、瞑想を突破しないとできない話なんだよ、多分。
もうなんかその瞑想しながら思い当たるところを全部叩いて、うん、これかなこれかなっていうのをこうやっていくうちに、まあ、本当になんか3歩進んで2歩下がるじゃないけど、 それを繰り返していってなんかゴールが見えてくるっていう、まあハードルアーっていうのはまあもちろんワームもそうだけど、なんか逆にこう求めてるものが2人で見えすぎちゃってるから余計難しいっていう。
なるほど。
なんかここまででいいっていうところはないんですよ。もうここまでいけばゴールっていうのが全てはっきり分かってるがゆえに、
アクションがでしょ、
そう、まだダメだまだダメだっていうのが分かっちゃうんですよね、やってて。だそれを突破しないとやっぱり製品化はやっぱりすることはできない。
で瞑想するとなんかさ、こう心も折れそうになっちゃってさ、ちょっとこう冷やす期間みたいなのが出てきちゃってね。
そうですね、
一回ちょっとこれ置かないとダメだみたいな向きになりすぎちゃってて、だそれがトンネルなんだろうけど、
そうでもなんかこう何かをきっかけにその長いトンネルを突破して、
そうですね、
あ、これかって気づいた時はまあ幸せですね。まあ、
繰り返しだよね、これかって思うけどまた違えわ、
そう、そう、そう、あれこれでバッチリだと思ってもそうでもなかった、
そう、うん、繰り返しだよねそれのね。
まあ、本当に時間かかっちゃってるんですけど、まあぜひ皆さんに使っていただきたいなと思って作ってるんで、
ね、
楽しみにしてますよ、はい、我々も、
はい、ありがとうございます。
で、はい、物価ですがね、今月いつなのかな、オールスターは、
10月末ですね。
10月末、うん、
はい、27、28だったかなって思います、うんうん、はい、
とかに、
はい、
物価も出るでしょ、
はい、
ちょっとぜひちょっと頑張ってよ。
そうですね、これで5回目なんですけど、
おー、5回目ですか。
ちょっと意気込み聞いておきたいよね。
ちょっと物価さんちょっと聞きたいですね。
本当にバサオールスタークラシックは僕にとってやっぱり、今の中でやっぱ一番大きいトーナメントで、本当にその10代の時に初めて土浦進行で試合を見た時に、この試合に出て勝ってやろうと、っていうのが10代の時思った夢なんで、まあ、なんとしてもその夢のまま終わるわけにはいかないんで、まあ、正直、ね、いつ次出るかっていうのが分かんないんで、まあ、毎回毎回もちろん優勝狙ってやってるんですけど、なかなか今最高は3位っていうのがあったんですけど、でもまだ優勝には届いてないんで、まあ、あれでとにかく勝ちたい。
まあ、あれこそ本当に1位以外みたいなところあるもんね、その皆さんね頑張ってるからその1位だけがとは言いたくないけど、
まあ本当にそうなんですよ、
ね、
まあ、あの試合、まあ、試合すべてそうなんですけど、特にあの試合やっぱり1位優勝っていうのがすべてなんで、
ね、
まあ本当にこの優勝を勝ち取ってまた自分なりに、まあ、次のステージに行きたいなと思うんで、
そうだ、ね、
一区切りつけるにはあれに勝つしかないっていう、
そうだね、
まあ、勝ちを狙ってきますもちろん、はい、
まあ、我々も陰ながらね応援してください。
ああ、ありがとうございます。
頑張ってください。
ぜひ頑張ってください。
頑張ってください、ブッカさん。
はい、
はい、というところでね、せっかくブッカが来てくれたんでちょっとプレゼントをいただきたいなと思うんですが、はい、結構時間がないらしいんでね、
巻き、
はい、はい、でお願いします。
はい、今回のプレゼントなんですが、ちょうど今回持ってきた、ハリーシュリンプ3インチ、これ出たばっかりですね、
はい、
それと4インチ、
はい、
あとバラプスイマー 4.2 インチ、それにオリジナルステッカーをつけてセットで、
ありがとうございます。
はい、2名様、
ありがとうございます、はい、リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792fm.com までどしどしお送りください。
はい、ではですね、キャスティングからのお知らせです。10月の21日キャスティングは鹿島神栖店で江口俊介プロのトークライブを開催いたします。レイドジャパンのイベントです。詳しくはホームページをご覧ください。
ブンボーケー。
あとですね、11月の4日、キャスティングは南柏店で今年も開催いたしますダブルトークライブということですね。カメラ幸太郎さんと金森隆さんのダブルトークライブを行います。こちらもですね、ビッグイベントになること間違いなしですので、詳しくはホームページをご覧ください。以上です。
ボトムアップレッジャパンということでね、2週にわたり、ブイカさん、お忙しい中ありがとうございました。
いえ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
バサオルサも頑張ってくださいね、ブイカさん。
頑張ります。
ありがとうございました。この辺でフィッシングトレーニングしていきたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
エンジョイフィッシ
ング。俺の兄貴がかますぜ、俺の名前は YOU じゃねえ、それは俺の兄貴だ、 YOU かますぜ、出すぜ、ブッカさんがブッカマンス。
ちょっと最後勢いで持ってたからね。
ちょっとズボンシーン激増、ちょっとズボンシーン、
ちょっとリズム感が違うから、
ちょっとズボンシーン、
さっきのビートのが